ブリーのポッドキャストプロダクトハントデイリーへようこそ。案内役の葵です。
ユーマです。今日はまず AI エージェントの安全を守る新たなファイアウォールホールガーダが無料オープンソースで公開された話題からお伝えします。
さらに企業のあらゆる情報をつなぐ頭脳パウス、そして Mac で動く音声入力ツールメガフォンなど注目のツールをまとめて紹介していきます。
ソフトウェア開発を支援する AI エージェントやポッドキャスト制作を効率化するツールも登場しています。最後までお楽しみください。
まずは AI エージェント向けの新しいセキュリティツールからです。ホールがヘイオーリーガードというファイアウォールを無料かつオープンソースで公開しました。
ホールガードは代理店とシステムの間に位置して、本番データの削除やシークレット情報の露出といった高リスクな行動を実行される前にブロックする仕組みですね。
そうです。すでに数十万以上のダウンロードを獲得しているとのことです。 HOL は LF ディセントラライズトラストを通じて20以上の仕様を提供する AI エージェントのオープン標準コンソーシアムで、会長のマイカエル・カントーによれば、 HOL が自社システムを保護するために構築したものを外部に公開した形だそうです。
なるほど。自分たちの必要から生まれたものを公開したわけですね。一方で買い物の方でも AI エージェントの新しい動きがあります。ベースメントが AI によるエージェント型チェックアウト機能を立ち上げました。
ベースメントはショッピング用ブラウザとして機能し、ユーザーの AI ショッパーがウェブ全体から最安値を探し出して購入まで代行します。
気になる決済の仕組みですが、一注文に限定された使い切りカードが発行されて、実際のクレジットカード情報は一切開示されません。設定した予算を超えることもない設計です。決済基盤はクロスミントが提供しています。
iOS と Chrome 向けにすでに提供中です。セキュリティ面でも買い物の面でも、AI エージェントが実際の行動を代行する時代に、こうした安全策を組み込んだツールが次々と出てきている印象ですね。
次は会社の知識を AI でまとめるツールを見ていきましょう。パルスは会社専用の頭脳として機能するプロダクトです。
スラック、メール、ドキュメント、会議、その他25のツールを接続して権限を認識した一つの記憶領域を構築します。あらゆる質問に対して行単位で引用を提供し、一度補足された決定事項は再説明の必要がなくなるというものです。
適切な専門家を探し出したり、ユーザーが承認したエージェントを実行したり、実際のデータからレポートを作成したり、音声での操作も可能です。 MCP を通じてクロード、クロサー、チャット GPT の内部に組み込まれて動作します。
ソロビルダーのアポーブ氏は、職場の AI ツールが会社を実際に理解しておらず、検証できない回答をしてしまう問題や、社内知識ツールが監視ツールと化してしまう問題を挙げています。そこで決定コミットメント、教訓を埋もれさせない第一級の情報として扱うことに欠けていると述べています。
一方、プロンプト QL はチーム向けのマルチプレイヤー AI でスラックの代替を目指しています。ハスラの CEO 兼共同創業者であるタンマイ氏によると、これは世界初の AI ネイティブワークスペースです。
チームの知識をスラックと個人のプライベートな AI チャットに分散させるのではなく、クロードやチャット GPT のような AI を共有スレッドで利用する形ですね。チームメイトをタグ付けして回答をレビュー、修正、改善でき、推論プロセスが失われないのが特徴です。
データベース、SaaS アプリ、コーディングエージェント、イベントを接続し、共有知識を蓄積して更新を提案します。スコープとマルチユーザー権限で、適切な文脈に適切な人がアクセスできるようにしていると。
ハスラがこのプロダクトを構築するに至った背景として、AI の精度向上におけるボトルネックが、チーム内の誰もが全ての文脈を保持していないことだと気づいた点を挙げています。その断片化を解消しようという発想ですね。
続いて、ここ数日で注目を集めている音声入力ツールを3つ紹介します。まずはメガフォンです。これは完全オンデバイス動作の Mac 向けオープンソースのディクテーションアプリで、MIT ライセンスで無料提供されています。
MacOS26 と Apple Silicon にネイティブ対応していて、FN キーを押しながら話すと、アップルのスティキアネニー氏が音声をテキスト化し、内蔵のファンデーションモデルズがフィラー除去や言い直し修正、アプリの文脈に合わせた適用、インライン音声コマンドを処理します。
開発者によると、あるベンチマークでアップルのオンデバイスモデルは Whisper Small より高精度かつ約3倍高速だったそうです。アカウント登録や API キー、サブスクリプション、外部サーバーは一切不要です。
次に WhisPro です。音声から即座に整った文章を生成し、任意の作業画面へ直接貼り付けられます。 ベーシックモードは発話を一字一句正確に書き起こし、スマートモードはフィラーワードや冗長表現を除去して洗練された文章に成形します。コマンドモードでは話した指示からメール全文や返信、下書きを作成します。
開発者は多くの既存アプリがスラック用や G メール用などの固定スタイルしか選べない点を限界と感じ、ユーザーが口調やルールを定義できる仕組みとしてウィスプロを構築したと述べています。
最後にスマッシュボイス2インボイスです。現場で声を使って見積書を作成送信できるツールで、作業を中断せずスマートフォンに詳細を話すと、登録済みの独自料金を反映して即座に送れます。顧客がその場で承認すれば支払いに進めます。アップストアとクローム拡張機能で無料提供され、月5件まで全機能を無料で使えます。
開発者はタイピングを嫌う職人や清掃員、庭師などに届けたいとコメントしていて、意見を寄せた人に2ヶ月無料コードを提供する意向も示しています。現場仕事との相性を意識したツールですね。
最後はソフトウェア開発を AI エージェントが支援する新しいツールです。 Ask Cody はAI が最高技術責任者のように機能し、複数のプロジェクトでエージェントを並列実行します。
各タスクに最適で最も安価なモデルを選択し、意思決定が必要な場合のみユーザーに通知する仕組みですね。作成者のシュレイアンス氏は、モデル選択やエージェント管理に追われることなく開発を進められる点を強調しています。
次にエージェントループです。こちらは各サイクルで新たなコデックスワーカーと批評機能を起動し、ギーラインズ・アムイディによる評価基準に基づいてテストを行います。失敗は具体的な修正ノートとして次のクリーンなコンテキストに引き継がれます。
作業はローカルでサンドボックス化され、ダッシュボードから監視キャンセルでき、オープンソースで提供されています。開発者のエドワード氏は、自分自身がチャット GPT とコデックスの間の伝達役になる手間を自動化したと説明しています。
そしてオープンコードスーパーアプです。クラウド、ローカル、自己ホスト型のモデルを選択できる点が特徴で、エージェントはファイル、Git、端末を操作し、音声対話や Mac アプリの操作も可能です。
コミュニティでは、プライベートなコードを扱う際に完全なローカルモデルを求める声が上がっていて、ツール呼び出しの信頼性が関心事となっています。モデルの選択肢とプライバシーの両立が今後の焦点になりそうですね。ポッドキャスト制作を効率化する3つの AI ツールが登場しています。まず、ポッドキャストを AI です。スクリプトやリンク、PDF からアバターと合成音声を使って、スタジオ品質のビデオポッドキャストを約15分で生成します。ソロでも2人でもエピソードを作成でき、既存の音声エピソードをアバター付きのビデオに変換することも可能です。
制作時間を大幅に短縮できるのは魅力的ですね。一方で、ドキュメント生成の分野では MoxieDocs が注目です。開発者やユーザー向けのドキュメントを自動生成するツールで、パブリックサイト機能がベータ版として提供されています。リッチなレイアウト、ホワイトラベル、寸分検索に対応し、ベンダーロックインなしで公開ヘルプセンターを構築できます。
変更履歴との直接統合や、インデックスと PR アラート用の Webhook およびスラック連携も実装されている点が、継続的なドキュメント運用を支えそうです。
そして3つ目が MMU コーです。これは組織のビデオとタイムスタンプ付きメモを検索可能な共有知識に変換します。全録画を横断して検索したり、自然言語で質問すると、根拠となる動画の瞬間にリンクした回答を返します。
マンツールとも制作や知識共有の非効率を解消し、時間と労力を削減するという点で共通していますね。
続いて、開発者や SEO 担当者向けの3つのツールです。まず、ベースダッシュ AI キットは、GPT の5.6 を搭載した AI 分析プラットフォームベースダッシュの機能を API 経由で提供します。AI データアナリストとの対話、日時の自動インサイト、自動化、ダッシュボードといった機能を、自社プロダクトの顧客向け分析や社内 BI の拡張に組み込めるのが特徴です。
質問の送信や回答のストリーミング、チャートのレンダリングが可能で、各クエリは適切な顧客にスコープされます。 BI ベンチでは1位とされています。
次にクローレイブンです。 Google Search Console、 Google Analytics、 AHLFS や SEMrush からのインポートデータ、そして200項目のテクニカル SEO 監査を統合し、何を書くか、何を更新するか、何を最初に修正するか、 いう優先順位付きのアクションプランを提示する SEO ツールです。
従来は複数ソースのデータをスプレッドシートで手作業で統合していた作業を置き換えるとしています。検出された問題は単に発見しやすいものではなく、トラフィックに影響を与える順にスコアリングされる点が強調されていますね。
そしてティーベルさんチールはビジネスデータを AI ワークフローやカスタムアプリに変換する AI スプレッドシートです。任意のシステムとの接続やデータ移行を謳っています。
ただしコミュニティからは注意点も出ています。エアテーブルなどで長年構築された複雑なリレーションシップ構造、例えばルックアップやロールアップの振る舞いが数式や自動化も含めて正しく解決される形で移行できるかどうか、実際の忠実性を慎重に検証すべきとの指摘があります。
ここからは少し毛色の違う3つの AI ツールを見ていきましょう。まずカニットビーピールとは、ハードウェアのアイデアの実現可能性を判定するツールです。23年の経験に基づき、判定結果に加えて数量別の部品表、サブシステムのリスク、認証要件、サンディモデルを提供します。 GPT の子、6テラ上で動作し、2分で結果を返します。
ハードウェア開発の初期検討がこれだけ迅速に進むのは面白いですね。次に VB は iOS 向けゲーム開発チューターです。AI チューターマッティガに D3D プロジェクトを指導し、作者のゲームランドマークラーの経験を生かした共同プラットフォームとなっています。
そしてフェイブルフライトはブラウザベースの AI 飛行学校です。フリージョージエースによるサンディコックピットと GPT リアルタイム音声アシスタントを搭載し、気象や緊急時対応などのミッションを通じて学習できます。ただしこれは教育用シミュレーターであり、公認の飛行訓練ではありません。
最後に集中力や作業効率に関わる3つのツールを紹介します。スクイッシーはアプリやウェブサイトをブロックしつつ、集中度に応じて幸福度が変化するマスコットを育てるスクリーンタイムペットです。パートナーや友人、家族と1匹のスクイッシーを共有でき、同じ幸福度バーに貢献できますが、閲覧内容は共有されません。
一つのサブスクリプションで所有者と招待した1名が利用でき、 iPhone、iPad、Android、Chrome 間で同期されます。開発者によればデバイス間で同じスクイッシーが同期されるため、一方のデバイスで集中しつつ他方で気が散るという行動が取れない仕組みが特徴だそうです。
続いてカゾはアプリとウェブ全体にわたる作業自動化 AI エージェントです。 Gmail、Slack、Linear、Stripe など3000以上の連携先を持ち、ネイティブ API がない場合には実際のブラウザを操作します。スケジュール実行やトリガー、オンデマンド実行に対応し、テンプレートのフォークやスレッドを再利用可能なスキルとして保存することもできます。
Slack でアットマツコアソとメンションすればチーム全体で利用可能です。開発チームのノットは200社以上が本番環境でエージェントを稼働させているブラウザインフラを基盤としています。
そしてルーユバイラはプロジェクト、会話、レビュー、クリエイティブ作業を一つの AI 駆動ワークスペースに統合するエージェント型プロジェクト管理環境です。アニメーションスタジオの内部で生まれ、チャット、タスク管理、クラウドストレージ、ホワイトボードなどに分散した作業コンテキストを統合するために構築されました。ツールの切り替えによる創造的思考の中断やコンテキストの散逸、認知的負荷の増大を防ぎ、アーティスト、プロデューサー、クライアント、パートナーが同じ文脈で作業できるよう設計されています。
今回ご紹介するのは、ムフルという AI コパイロットです。会議中にそのまま機能するのが特徴で、ボットを追加する必要はありません。
ボット不要というのは、会議の参加者一覧に AI が表示されないということですね。画面共有の時も検出されないオーバーレイで動作するので、相手に気づかれずに使える設計です。
そうですね。機能としては、リアルタイムの文字起こし、それから会話の文脈に応じた回答の提示、自動でのメモ作成やアクション項目の抽出までカバーしています。
さらに、プロジェクト単位で記憶を保持するパーシステントプロジェクトメモリも搭載されているので、前回の会議内容を踏まえたサポートが可能になります。
標準の AI 機能はすぐに使い始められて、上級ユーザーは自分の API キーを持ち込むこともできます。対応プラットフォームは MacOS、Windows、iOS の3つです。
料金プランは無料のものがあり、クラウド同期はオプションで利用できます。シンプルな構成ですが、会議の多い人には実用的な選択肢になりそうです。
さて、今日も盛りだくさんでしたね。まず、 HOL が AI エージェント向けのファイアウォール HOL ガードを無料オープンソースで公開したというニュースが印象的でした。本番データの削除やシークレット情報の露出といった高リスクな行動を実行前にブロックしてくれる仕組みで、すでに40万以上のダウンロードを記録しているそうです。
AI エージェントが実業務に入っていく上でガードレールの重要性はますます高まっていますからね。それからパルスという会社専用の頭脳になるツールも興味深かったです。スラックやメール、ドキュメント、会議など25以上のツールを接続して権限を認識した一つの記憶領域を構築する。質問には行単位で引用を示してくれるので意思決定のトレーサビリティが確保されるのがいいですね。
そうですね。音声入力周りでは完全オンデバイス動作の Mac 向けオープンソースディクテーションアプリメガフォンをはじめ3つのツールを紹介しました。どれもここ数日で注目を集めているものばかりです。
それからソフトウェア開発の領域ではアスクコディが CTO のように機能して複数プロジェクトでエージェントを並列実行し、タスクごとに最適で最も安価なモデルを選んでくれるというのが面白かったですね。意思決定が必要な時だけ人間にエスカレーションする設計も現実的です。
ポッドキャスト制作のポッドキャストを AI 分析を API で提供するベース -AI キット、それにプロダクトハント発のハードウェア企画判定ツールキャニッピーピットや集中力育成アプリスクイシー、会議中に動くボット不要のコパイロットムフルまで本当に幅広いツールが登場しています。
AI がインフラや開発、クリエイティブ、さらには日々の集中力や会議の質にまで入り込んできているのを感じますね。今日ご紹介したツール、気になるものがあったらぜひチェックしてみてください。
はい、詳細は各ツールの公式サイトやプロダクトハントでご確認いただけます。それでは今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。